太郎ちゃんのジオサイエンスニュース。はい、誘拐された車内の深夜2時、あ、1時半からお届けします。お届けするのは太郎と
半助です。
誘拐されました。
大変じゃないですか。
あなたにですけどね。
俺か。いや、誘拐じゃないでしょ。
突然メールが来て、これから横浜に来いっていう、うん、メールがやってきて、うん、車内に連れ込まれ、うん、誘拐されました。
なんか古い人みたいですけど。今日は、なぜ横浜に呼びつけたかと言いますと、しましま巡検ツア
ー、反応に困る
ロケ班に行ってまいりました。このしましま巡検ツアーは7月中旬から下旬に開催予定でございます。まあ、そのためのロケ班に行ってきたわけですが、どこへ行ってきたかというと三浦、
県の名前で言った方がいいんじゃないですか。
神奈川県三浦市。
あれ三浦市なんですね。
え、どういう、
あ、そうなんですね。
三浦市のはず、間違ってないと思う。の油壺と城ヶ島に行って見てきたわけですが、やっぱすごいね三浦。
すごいですか。
しましまいっぱいじゃん。
あ、綺麗な地層が見えるところで有名な。
ね、わ、もろしましまみたいなのが何回も行ってるんですよ三浦。
観光地としてもまあ有名なところですよね。
だし、お仕事の撮影の時には年間多いと10回ぐらい行ってるはずなんですが、
一月1回ペースじゃないですかそれ。
しましまあんなにいっぱいあるの初めて知りました。
どこ見てたんですか。
あでもね、まあ、そもそもああいう場所には行かない、まあ、近くは行くんだけどあれ見れる場所は行ってないんですが、でも海岸には出てたことも2回3回はあったので、気にしてないと見逃しちゃうかも。
まあよくある海岸みたいな。
うん、でなんていうの、いわゆる磯、磯遊びができそうな磯。
まあ釣り人いそうな感じですよね。
実際いたしね。
いましたね。
まあそんなとこなんだけど、よく見るとわすごい綺麗に島になってんだみたいな。
なんかもう普通の人は多分景色の一部ぐらいにしか思ってないですよね。あ、
そうそうそうそう。だからなんか、あ、こう線が入ってるなみたいなのはあるかもしれないけど、こう気にしてみるとすごい綺麗な島なんだっていうのが、いやだってこうって手で説明しても分かるわけないよね。うん、点々としてるんだけど、それをつなげてみようとは思わないじゃん。
なんか岩が1個あったら、まあ、その岩は1個って言って、うん、隣の岩はまた別の岩っていう感じですよね。
そうそう、たまたまその波によって浸食されてこうなんか串状になってるかなみたいな感じがするんだけど、そのもう1個先の方の岩を見るとそこがこうくっついてつながってって元は一緒だったのかみたいな、そういう見方するとすごい綺麗にしましまになっているのがたくさんありまして、で物によってはそもそもしましまなんだけど、なんかこれ砂が舞い上がってたまたま島に見えるのかなと思ってたのが、こう指で触ってみると岩そのものが島になっているみたいな、知らないとなんか別物と思って見てたりするものもあるかもしれない。
なんかこういう模様なのかなみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。そんな感じのところも結構たくさんありまして、いや、いろいろやっぱり、説明を聞きながら見てみるとすごい面白いところなので、これは皆さんで近いうちに一緒に行って、太郎先生にいろいろ説明をしてもらいながら。
先生はやめて。
ゃんと書いてあるから
やめて、
行きたいと思うんですけど、まあ、大体7月中旬から下旬ぐらいを考えております。今現在まだアバウトですが、なんだっけ、京浜、
京急、
京急、京浜急行
ですかね、
の、三崎口駅に10時集合ぐらい、
まあ、品川からなら1本で来れる場所ですね。
でどれぐらいでしたっけ、1時間ぐらいでしたっけ、
1時間ぐらいですね。
で来れる場所です、そこからまあ、今日見てきた感じでいくと油壺で、少し 2,3 時間見て、城ヶ島に行ければ城ヶ島へ移動して、2,3 時間ぐらいで17時になる。
まあ途中お昼ご飯食べたりがありますからね。
で17時ぐらいでまあ現地を出まして、横浜に移動して第2部、お酒やお食事やらを楽しみながら、9時半ぐらいまで楽しんで解散ということですので、油壺、城ヶ島、横浜を巡りまして、というしましま巡検ツアー。カッコ仮つけなくていいよね。最近カッコ仮ばっかりなんだよね。
多分そのままあのカッコ仮のまま本番が始まるっていう気がしなくもない、
うん、でもうこれでいきます、しましま巡検ツア
ーしましまか
三浦編、行きたいと思いますので、ここでアンケートがございます、ちょっと行ってみようかなと思われる方、いやそれはしましまって言われてもっていう方、ぜひ行ってみようと思うよとか、いやそれはいかんわ、何でも構いません、この番組のメールアドレスtgsn@p-scrum.jp まで、まあ、今企画段階ですので、こんなんだったら行くよでも構いませんし、ぜひご意見いろいろください。でですね、参加される方、まあ、京浜急行で、まあ、都内から1時間ぐらいで来れる場所ではあるんですが、車で来れるっていう方がいたらぜひメールください。結構移動手段かね、
あの一応三崎口の駅から油壺マリンパークの方へバスは出てるんですけれど、うん、あと城ヶ島の方にも確かバスが出てるはずなんですが、うんうん、まあ、あのバス停からすぐ地層が見えるかって言われるとそういうわけでもない、
ちょっと歩く感じになってしまうので、何人かの方車で来られる方がいると助かるなということで、まずは参加するしないみたいな、とりあえず反応をお知らせください。あまりに少なかったらちょっと考えますけど、まあでも、まあ、ゼロでもやるつもりではおりますので、7月中旬から下旬の土曜日、
そうです ね,
だよね、
平日はちょっと
皆さんお仕事もありますし、土曜日に開催したいと思います、ぜひこちらアンケートの方、tgsn@p-scramble.jp の方までお送りいただけると嬉しいです。ということで巡検ツアーロケ班に行ってきました。
はい、
あのね、美しいね、地層、
あの自然っていうのはすごいものだということがよくわかるでしょう、あれを見ると。
おお、て、まあ、いや、ごめん、そこはちょっとわかんないけど、でもね、美しい。なんかすげえ綺麗ね、やっぱ。
はい。
飽きないです。おこれここ一日いても平気かもって思ったぐらいな感じでした。で、やっぱりこう、漠然と見てると見逃しちゃうものは、やっぱり横でこういろいろ教えてもらえたので、まあ、このしましま巡検ツアーではそういった感じでね、いろいろ教えてもらいながらこう見方を教わると 非常に楽しめるんじゃないかと思いますので、ぜひ、ご参加いただければということで、まあ、まずはご意見伺わせていただければ嬉しいです。で、今週はまずメールの方からご紹介したいと思います。なんとですよ、
はい、
まあ、いろんな番組やってますと、
はい、
海外でお聞きくださってる方がいらっしゃると、
はい、おられるらしいという噂は聞きますが、
聞きますか。なんとこの番組にも海外から聞いてくださっている方がいらっしゃいました。
はい、
なんとですね、リヤド、
真夜中の運転お疲れ様です。安全運転心がけましょう、
はい、空気読めないやつですね。
相変わらず突然入ってくるメンバーが一人おりますが、リアドから、
はい、
リアドか、
はい、
聞いてくださってる方、リアドってどこですか？
サウジアラビアの首都ですね。
から聞いてくださっていると、はい、ということでいただきました、ご本名でいただいてるんですが、一応 M さんということでご紹介させてもらいたいと思います。タロちゃん、ハンスケさん、はじめまして。いつも iTune、あ、じゃない、TuneIn Radio。これ、Android かなんかのアプリみたいですけど、で、拝聴しておりますと。今日、3月11日、月曜日。
一月以上前の話な気がするんですけど、
はい、久しぶりのオンエアで今日はテンションが上がりました。
また久しぶりで申し訳ないです。
もう忘れられて、
もうなんか聞かないって言われそうな。
なってるかもしれないね。聞いてくれるといいんですが、どうされておられるのか心配しておりました。でもよかったです。これからもアラビア半島に位置する砂漠の都市リヤドで、楽しく拝聴させていただきたいと思っておりますと。新コーナー勉強になります、近くって面白いですねって、僕もハンスケさんと同じリアクション、へえそうなんだと言いました。仲間が
よかったですね。
ありがとうございます、でしたと、それと今日は、東日本大震災からちょうど2年を迎える日となっております。震災当日も僕はサウジにおりまして、たまたま朝の BBC ワールドで津波の様子が映っており、やたらと放射能がどうのこうのと言っていました。当日は金曜日でサウジでは休日にあたります、ですのでまだ寝ぼけていました。その後すぐに東京の仲間から電話があり、この津波が日本であることが分かったのです。こんな話をしては、被災された方々に失礼かもしれませんが、前回の阪神淡路大震災の時にも僕は日本にいませんでした、それに対して変な後ろめたさみたいなものがありますねと、共有できていないみたいな、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。また亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは次回の放送も楽しみにしておりますのでよろしくお願いしますと。できればちゃんと毎週オンエアしてほしいということでいただきました。
申し訳ないことに毎週にまだなってないような。
なってませんね。いやでもこれ流れる頃にちょっと毎週っぽくなっているかもしれませんよ。
でも前回のが多分1ヶ月ぶりぐらいだと思いますよ。
そうですね、
はい、
はい。なのでまあ毎週はちょっとどうかな、どうだろう。トロちゃんの方は落ち着いたんだよね。俺か。
そうですね、ハンスケさんが今度はむちゃくちゃ忙しくなってるので
どうなるかちょっと分かりませんが、なるべく撮りたいとは思って、撮りたいというか配信させてもらえればと思ってますので、首を長くしてお持ちいただけるのを期待しております。ぜひこうリストから消さないでお持ちいただければ。消されてそうだね。
1ヶ月なかったらっていう。
そうね、俺どうだろう、自分もいろんな番組を聞いてた時期が、今全然聞いてないんだけど、いろんな番組を聞いてた時期に1ヶ月って一つの目安だったような気もするね。あ、この番組終わっちゃったのかなみたいな。
1ヶ月ないと終わっちゃったのかなって一瞬思いますよね。
思うよね。ということで M さんのリストから消えてないことを祈りつつ今週ご紹介させてもらいました。ぜひまたメールいただければ嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今週ちょっとニュースはありませんが太郎先生の私学基礎講座
先生はやめて
でございます。先生今週は
いい加減きますよ
何を行きましょう。
たまたまコンビニに立ち寄ったらですね、
はい、
面白そうな本がありまして。
ちょっと待ってください。コンビニにこの地学に関係するようなものが何かあるんですか。
まあとりあえずコンビニに行ったら雑誌とか、
うん、
どんな本があるかなぐらいはチェックするんですが。
あ、そうですか。僕はカップラーメンコーナーから行きますけど
カップラーメンはあまりチェックしないんですけど。
あ、そうなんですか。
むしろ本とかを一応チェックしてなんかないかなと探すわけですよ。
コンビニで本をチェックするってなんか珍しくないですか。
そうですか。
いや、あ、雑誌っていうのはなんとなくわかるけど、
雑誌はザーザーとコンビニだと結構最近発売されたものだけが並ぶので結構チェックしやすくてやるんですけど。
はいはいはいはい。へえ、そういう使い方考えたことなかったな。
探していたらですね、
はい、
棚の下の方にこう平積みになって置かれてる本がありまして。
コンビニで本の平積みってあるの？
雑誌が立ってるところの下に、
うん、
横になった状態でこう雑誌が積まれてる。
あ、はいはいはいはいはい、
あそこに置かれてまして、
おう、
5冊ほど、
おう、
タイトルが美しい鉱物。
コンビニで
見た時に誰が買うんだろうって思いましたけど、
ほう、
私が買ったんでいいんじゃないかなっていうい
や、いるんだやっぱっていうね。いや、でも意外といるのかね、そういうの興味持ってる人って。いや、でもね、これ見たら俺も手に取るわ。
結構表紙に鉱物、宝石とかの写真がポンポンポンと載ってて、
うん、
で、タイトルが美しい鉱物ですから、まあ、うん、なんとなく手に取ろうかなっていう。
ちょっと見たくなるね、確かに。
なんか、見た感じ、美しい鉱物って書かれると、うん、まあ、写真が載ってるだろうっていう予測がつくので。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、まあ、見るぐらいいいかなと、うん、パラパラめくるかもしれない。
うん、確かに。
で、出してるのがですね、学研。
の
子供の頃はお世話になりました。学研の科学で。
うん、ね、多分こういう本を見た時に、学研って言われると、ちょっと安心するね。ちょっと身近に感じる。
あ、学研さんねみたいな。あそこねみたいな。
ちょっとさ、こう敷居が下がるというかさ、
まあ、よくお世話になった、
うん、
でしかも値段がですね、
うん、
580円
いや、なんか高そうに見えたけど、
まあ厚さ1センチぐらい、
うん、
140ページぐらいあるんですけど、
うん、
あ、120ページかな、
うん、
ぐらいはあるんですけど、まあ、580円なら手が届く範囲、
うん、なんか専門書とかすごい高いのいっぱいあるじゃないですか、
はい、しかもフルカラーなんですよこれ。
すごいね、
全ページカラーなんですよ。
580円安いわ。
いや、見てあ、この値段ならまあちょっと買うぐらいいいかなっていう思える値段で、まあ手に取ってしまったわけですよ。まあ買いますよね。
まあでもわかるわ、とは思わないね。580円でそれだ。まずそのタイトルで確かに手に取っちゃいそうだし、で、意外とこう綺麗な想定で、580円だったら、あ、いいかってカゴに入れちゃいそうね。まあでもコンビニ売ってるからこれぐらいの値段のものなんだろうね。
コンビニで2500円の本とか売られても困りますよ。
まあね。
どうせ10年っていう。
いや、でもこれは、いわゆる最近でいうコスパっていうの、
はい、
高いよね。
で、いや、中身ね、うん、どっかのライターさんが書いたのかなとか、
うんうん、
じゃなく、
うん、
普通に学者さんが書いてるんですね。
わあ、ちゃんとした人が書いてんだ。
元日本鉱物科学会の会長ですよ。
お偉いさん、トップ、
日本の鉱物学会のトップを経験者。
おお。
まあ、 鉱物には詳しい方ですよね、当然。
間違いないみたいな。
間違いなく詳しい方が書いてるので、
うん、
まあ中身も信頼できそうだという。
はいはいはい。
で実際ですね、中身読んでみたんですけど、うん、一応一般向けで写真も多いし、
うん、
ところどころはあのトピックみたいな感じで目を引きそうなものとかも入っている中、
うんうんうん、
あの結晶の構造についてとかの、うん、どう考えてもそれは専門じゃないのかっていうものまで書いてある、
うん、
というどこにあの的を絞ったんだろうと言いたくなる
一般向けなのかそのニッチなとこ狙ってるもんなのか分かんないぞっていう、
まあ、一般向けから頑張ってあの専門に誘導しようとしてるのかなという、
あ、
まあ一ハスケさんにも一応お渡しして読んでもらったんですが、
うんうん、まあ読んだっていうほどではないけどね、うん、
まあパラパラ見てもらって
見ましたけど、
そんなに難しそうではないです、
ね、あ、うん、あの最初の解説みたいなところも結構、いや書いてある単語とかバラバラって見ちゃうと難しいんだけど、興味を引くような形で書いてあるし、説明自体ちゃんと読めば比較的容易な形に書いてくれてるのかなっていう気はしましたけど、すごく興味が惹かれるな、内容ですね。でも写真もすごい綺麗だし、いろいろ種類もあるしっていうか、
まあ文章読まなくても写真だけでも面白いかなっていう気もちょっとするぐらい、
読まなくても楽しめる。
で、まあ、気になる鉱物だけ説明読んでもいいし、
うんうんうん、
ぐらい、まあそういうのを見つけてしまったわけですよ。
うん、これは面白かった。
というわけで、まあおすすめをしておこうかと。
うん、
でですね、うん、まあこれの内容を全くやるわけではないんですが、
うん、
美しい鉱物と美しい宝石の違いは何だろうっていう。
うん、美しい鉱物と美しい宝石。
綺麗、鉱物の中で綺麗なものを宝石と呼ぶのかどうか。
じゃないの？
まあ、普通、まあ、宝石って言った場合は人間が綺麗と感じるかどうかなんですよね。
ああ、まあまあ、はいはいはい、
うん。あんまり綺麗と思わなければ宝石ではないという。
あ、そもそも宝石の定義というか、わかんないね。
そうね。
うん。いや、だってさ、鉄をさ、すごいピカピカに研磨してさ、美しかったら宝石？
一応、宝石ではないことになる。ですけどね、あれはまあどんなに磨いても金属であるということには変わりがない。
いや石じゃないからってこと。
鉄は精錬してしまってるので鉱物ではない。
ああ、
自然鉱物ではないですよね。
あ、なるほどね。
まあ、すごく磨けば、あ、でも金属だとやっぱり鉱物にはならないですよね。自然金、金を宝石と呼ぶかって言われるとあれは金属ですよね。貴金属に入ってしまう。
あ、貴金属か、
はい、
あ、なるほどね。宝石って言ったら
有名なのだとダイヤモンド、
うん、
ルビ
ー、はい、
エメラルド、
はい、
サファイア、
それぐらいはまだついてきてるかな。
モリブナイト、
知らん。何それ。
トルマリン。
あ、トルマリン、ホルマリンかな、俺が知って
る。それはだいぶ違いますよ。
あれ違うな。
ホルマリンは、あの、つける、あの、標本とかをつけるやつです。
あ、ホルマリン漬けのホルマリンか。
はい。
あ、じゃあ知らない。
あ、
トルマリンは。
ああ。まあ、有名どころだと、まずそんなもんですかね。
うん、は宝石。
うん、
じゃあ宝石って、
まあ、本当によくわかんないですよね。
わかんない。
まあ宝石は宝石協会みたいな、あの協会があってそこが認定してるんじゃないかっていう恐れがあるんですけど。
あ、そうなの？そんなのかと。
あの、宝石関係の学会ってのもあるらしいんですけど、よく知らないんですよね。
へー。
あっちはあっちで、まあ、ああいう世界があると。あの、正直、多分、うん、やってる二人、宝石に全く興味がないんですよ。
ごめん、ない。ないです。
片方全く興味ないですし、うんうん、私もあんまり興味ない。
あ、ないのね。
うん。
うん、でもいいじゃないですか。
いや、
え、興味ないの？そんなもんなの？
あの磨かれた石には興味があんまり持てないという残念な
あの原石くれみたいな感じです、ね、
あのやっぱり鉱物ってこう自然な形っていうのがあるわけですよ。
はいはいはい。
あの水晶だと六角柱って言って柱状になってるような
あれ、はいはいはい、
あれが自然の形なんですよ。
ああ
正直あの形が美しいんであって、水晶球とかの丸にしてしまうと、あの私はあんまり興味がないという。
ああ、なるほどね。水晶玉ってでも見たら綺麗ですけどね。
うん。でもできればあの六角柱のあの形が美しいという。
ああ、でもそれもわかるような気がする。うん。
で宝石とかもガーネットとかもあれはあの綺麗なあの。正多面体になるんですよ。サッカーボールをちょっと角角しちゃったようなのにしたような。
へえ。
まあ本当にザクロ石って日本語で言うぐらい。
はいはいはいはい、見たことあるわ。
ザクロの実に似てるっていう。あんこたちがこう綺麗であってあの、うん、カットしたら、
うん、
正直あまり興味がないんですよ、ね。
その元がいいんだ。
元がいいっていう。で私は鉱物名で覚えてしまってるので宝石名が出てこない時があるんです。
え同じもので宝石名と鉱物名があるってこと？
そうなんですよ。
えじゃあなんかいくつか挙げてください。
例えばエメラルド。
はいは知ってます。
知ってますね、
うん、
緑色の宝石ですよね、
うんうん、
あれ鉱物名は緑柱石、緑の柱の石と書きます。
エメラルドって緑柱石？
はい。
なんかいきなりあれだね、なんかエメラルドってなんかすごい
なんか
高級チックなのがいきなり庶民的な緑柱石ってなんかすごい安っぽそうな感じがするんですけど、
しかももっとひどい話がありまして、アクアマリンっていう石があるんですけど、宝石が。
あ、それは聞いたことあります。
あれも緑柱石なんですよ。
は？アクアマリン、だって、エメラルドが緑柱石でしょ？
はい。で、緑柱石っていう石には、いろんな色があるんです。うん、あの、化学式って言って、緑柱石に含まれてる成分の、大半は、
うん
同じなんですけど、
うん、
微量元素って言って、
うん、
ちょっとだけ鉄が含まれてたり、
うん、
ちょっとだけ銅が入ってたりとか、
うんうん、
ちょっとだけアルミニウムが入ってるとかって言って、
うんうん、
色が変わってくるんですよ。
はいはいはいはい。
で、緑色のがエメラルド、はい、青いのがアクアマリン。
同じなの？
同じなんですよ。で、私緑柱石で覚えてるんで、
うん、
宝石名が出てこないんですよ。
緑柱石ってでもなんかすごい嫌だな。これはこの指は緑柱石って言ったりするの？
そう。
あ、なんかかっこ悪
い。で、あ、ハンスケさんの年代だとエメラルダスって知ってますよね。
エメラルダス。
ハーロックの。ハーロックの。
松本零士の、
はいはい、あれのキャラクターの女海賊。
スリーナインとかにも出てくるけど、はい、はいはい、知ってます。
あれのイメージカラーって赤なんですけど。
あ、そういえばそうだ、うん。
あれは、元はエメラルドなんですよ。名前の由来は。
うん、
松本零士さんはあの、エメラルドはあの赤色だと思ってたらしくて。
そうなの？
で、つけてから気づいたらしいんですけど、緑色だってことに。
マジで？
っていう話をなんかの雑誌で読んで、それの最後の締めの言葉が、その世界中探せば赤いエメラルドだって見つかるかもしれないよねって書いてあって、あの緑色のエメラルドと呼ぶんだって赤いのはあのエメラルドとは呼ばないんだけど。
あ、そうなんだ。
実際にあのピンク色の緑柱石っていうのがあって、それは確かモルガナイトかなとかって呼ぶんですよ。
もう呼び名が違っちゃった、
はい、なんで赤いエメラルドはないっていう。
残念。 え、じゃあ同じものなのにその別物みたいに言われてる、知らない人、知ら、俺も知らなかったけど知らない人は別物だと思っちゃうよね。
そうなんですよね。だってルビーとサファイアだって同じものですよ。
うっそ、
本当、赤いのがルビー、赤以外はサファイア。
あ、そう、そういうことなんだ。
すごい、すごい分け方だなって思うんですけど、赤以外全部サファイアってどういう。
じゃあサファイアはいろんな色があるってこと。
そう、
サ
ファイアって青以外があるらしいんですよ。
あ、でもなんか青のイメージ、だってサファイアブルーとか言うよね。
はい。
え、サファイアイエローとかあるってこと。
ピンクオレンジサファイアってのがあるらしいんですよ。
へえ。
なんかもはやサファイアなんだろうかっていう。
そうね。
それはなんか違う名前つけてあげればいいんじゃないかなっていう気もするんですけど、でも両方ともルビーもサファイアも、化学式は一緒。
そうなんだ。
確か。
いわゆる成分は一緒みたいな。
AL2O3 じゃなかったかな。
あれ AL2 ってなんか聞いたことあるか。
アルミニウムですね。
はい。何、ルビーとサファイアってアルミなの？
酸化アルミニウム。
しかも酸化しちゃったみたいな。
はい。
で、
まあ結晶構造がまあ普通のアルミニウムの。
うん、
あのボーキサイトとかっていうのとは違う。でもまあ中身はアルミニウム。
そうなんだ。なんか宝石もらえることがあったらルビーとサファイアはやめとこう。
でもあんな感じに結晶構造が綺麗になる、要するにすごく綺麗だから、ああいう綺麗な石になるんですけど、それは珍しいんです。
そういうことか。
中身はだってそれ言ったらダイヤモンドなんて炭素ですよ。
あ、そうか、そうだね。そうだね。あれは炭素って聞いたことあるわ。
あれ鉛筆の芯と一緒なんですよ。
そうか。あ、じゃあルビーもサファイアもいただきます。アルミなんだ。
はい。
そうか。でもダイヤが炭素って考えたらアルミの方がいいような気もするね。
まあ燃えますからね、ダイヤモンドは炭素なので。
あ、そうか。
はい。
燃えるの本当に。
あの、高温にすると燃えますよ。まあ、一瞬にして蒸発するっていうのが正しいですけど。
じゃあ、ちなみに、他の炭素じゃない宝石は燃えないの？
溶けるが近いですかね。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあなんかさ、火事に、縁起でもないけど火事になっちゃった時にお家にあったダイヤは燃えちゃったけどサファイアは溶けて残ったとか、そういうこと。
残念ながら溶けた場合は残らないじゃないですかね。溶けて燃えちゃ固まったからといってサファイアにはならない。
あ、そうなんだ。
はい。
今の状態が綺麗な状態でその結晶として固まってるから宝石として成り立っているの。
はい。
それを溶かしちゃったらもう違うものになっちゃうの？
残念ながら
アルミ缶と同じになっちゃうってこと。
まあ、アルミ缶にはならないかもしれないですけど、まあ綺麗な色にはならないと思いますよ。
へー。
ただ問題は、まあ、火事になったぐらいの熱で溶けるかどうかっていうことですけど。
温度か。
はい、温度的に大丈夫かなっていうぐらいですけど。
へえ。いや、でも一回溶かしたら元に戻らないってちょっとびっくりだな。
だから奇跡に近いんですよ、あれは。
ああ、だから効果なのね。いや、なんか面白いね。宝石興味なかったけど、なんかそれが面白いわ。もともとアルミって、みたいな。
片方はボーキサイトみたいなのになり、
うん、
片方はルビとかになる。
ねえ。
結構その、高温高圧なんですけど、そういう圧力の条件とかがちょっと微妙に違ったりとかするだけで違うものになってしまうとかっていうのがあり得るっていう。これがまあ宝石と鉱物。
じゃあ今回紹介したその美しき鉱物は宝石じゃないの？
宝石以外も載ってますね。ラピス スラズリはあの宝石ではなかったかもしれないけれど綺麗ですね。
あ、
ラピスラズリも鉱物の名前ではない、宝石としての名前というか鉱物としては金星石
金星石
っていう名前なんですけど、うん、金星石単体だとただ青いんですよ、
うん、
あれは表面に別の鉱物がいるからこう金色の砂金みたいな模様が現れたりとか、ある鉱物だけじゃなくていろんな鉱物の集合体でラピスラズリっていう石ができてる。
へえ、なるほど。
ちなみに日本には産出しません、
ラピスラズリ。
はい、
俺ラピスラズリの冒険っていう中を見たんだよな
まあでも昔から結構名前が綺麗ですし色も、まあ、青に、あの砂漠の夜空かな、なんかそういう感じの名前で青に砂金の金色がポツポツポツ、砂金じゃないんですけどね本当は、
うん、
の金色がポツポツポツってつくので、うん、すごい綺麗だって言われてて、
うん、
まあ小説だのなんだのにはよくテーマとして用いられる、
うん、うわ、いや、なんかね、ラピスラズリの玉を転がす、なんか、モーションアニメかなんかを見たんだよね。それがすごい印象的に残ってて、ラピスラズリというのが残っているのかもしれない。あ、じゃあ、顔料として使うのがラピスラズリじゃなかったっ
け？そうですね、
なんだっけ、あの人。
真珠の耳飾りの少女の青色はラピスラズリです。
だよね。
はい。フェルメール。
あ、フェルメールか、
はい。フェルメールブルーとかってよく呼ばれます。
ああ、ターバンっていうかなんか前ですね。はいはい、いや、意外とでもなんか宝石面白いんじゃないの？欲しいとかいう興味じゃなくて、なんかそういうのが面白いね。うん、
いや、本当に。宝石じゃなくてもあのカットしなくても綺麗な鉱物は多いんですって
じゃあおすすめの鉱物、さっき水晶の話が出ましたけど、
あ、水晶、ガーネット、
うん、
トルマリンとかだってあの、うん、切らなくても色があれば綺麗なんですよ。
何色なの？
何でもあるんですよ。
は、
例えばウォーターメロンとかっていう色があるんですけど。
ウォーターメロンってスイカ？
はい、中が赤くて外が緑色っていう、う
ん、え、マジでそんなの
あります、あります。
いや、まさしくウォーターメロン、
はい、
へえ。
そんなのはもうなんかカットしなくても綺麗なんですよ。
おー、こう、そっか。でも鉱物と宝石なんかいまいちまだよくわかんないな。
そうなんです、ね、
その差は
鉱物は、うん、結晶構造と化学式で、
うん、
まあ、あのこの鉱物にはこの鉱物名ってのをつけるんですけど、
うん、
宝石はあの人間の勝手でつけてるので、この色は綺麗だからなんとかとかっていう。
ああ、そうかそうかそうか、さっきのね。
同じ化学式なんですけど、なんで名前違うんですかっていうことが起こってるのが宝石。うん、
誰がつけたんだろうね。
結構昔からあの宝石って。
うん、
結構古くから歴史があるらしく、
うん、
名前がその時にもう付けられているという、鉱物名よりも先に付けられちゃってて、
うん、え、そうなんだ。鉱物名よりも先に宝石名が付いてるの？
慣用名に近いですよね。なんかこれはこういう鉱物だからこういう名前を付けようとかっていう学問よりも先に、これは綺麗だからなんとか石とかっていう、
あー、なるほどはいはいはいはい。
でその時にはこれとこれは同じ成分だからとか一切考えないですからね。
まあまあそうだよね。
でそれが残っちゃってるんですよね。
ああ、そっか。それがいろいろこう調べられるようになってきた時に実は一緒だったみたいなことなんだ。で、
はい、あとは、まあ、そう、全部同じだと思ったら実は違うものだったっていうのもある。
いや、そんなのも。
ルビーだと思ったらスピネルだったっていう話があるんですけど。
スピネル、
スピネルっていう別の鉱物がいるんですけど、
ほうほうほう、
それはあの自然に出てくる時には形が違うんで分かるんですけど、
うん、
今だと、
うん、
カットしてしまう って綺麗にしちゃうと、うん、ルビーと見分けがつかなくなってしまうという意思があるんですよ。
ほうほうほう。
でずっと王冠にこう真ん中にこう輝く赤い石はルビーだと思ってたら、
うん、
よく調べたらスピネルだったっていうのがあるんですよ。
ほうほう。
まあ、今だとあのかあの光とかを当てて、
うん、
中の化学式とかどんな成分なのかとか、うん、結晶構造を調べたりとかができるので、
うん、
ルビーなのかスピネルなのかっていうのは分かるんですけど、見た目はほぼルビー、
うん、へえ。じゃあもう何て言うんだろう、その宝石の中でもルビーと匹敵するような価値があるものっていうことな。別物だけど。
別物だけど、まあ、ずっとみんなルビーだと思ってたんだからいいんじゃないんですかねっていう。
へえー。そっか、じゃあ、別物だと思ってたのが実は一緒だったパターンと、一緒だと思ってたのが別物だったパターンもあるってことなの。へ、
はい、だって全部ひっくるめて、こういう形の、こういう色のやつは全部こんな名前とかっていうのもありますからね。
そんなアバウトでいいの？
まあ、いいんじゃないですかね。
そうか。
だから鉱物名は本当に一対一というか、
うん、
結晶構造と化学式でも決まってるんですけど、
うん、
宝石は結構アバウトな、
うん、っていうことなんだね、
うん、頭に色をつけて、
うん、
だからブルートパーズとか、トパーズほとんどのものは黄色なんですけど、青いやつはブルートパーズというとか、
はいはいはいはいはい、
結構新しい名前をつけてるとかもあったりするんですよね。
はいはいはい、なるほどね。これでじゃあ鉱物の中で宝石に慣れていないやつは誰？
たくさんありますけど、
うん、
ほとんど使わないのは、あの透明度があんまりないやつって使われないんですよね。
なるほどね。
色があまり綺麗じゃないとか、濁ってるとか、
うん、
あ、使われないよね。
じゃあその宝石、一般的に宝石ではないけど、いやこれ宝石に負けないぐらい綺麗じゃねっていうやつ、
ホタル石とか好きですよ。
ホタル石ってレンズに使われる、
はい、
ガラスでホタル石ってありますけど、
あれはあの本物だと本当にホタル石が使われてますよ、うん、
って聞くよね、
はい、すっごい高いらしいですけど、
高いやつだよ
、はい、
入ってるやつは、
はい、
うん、
またすごいいいらしいという話は聞きますけど、
うん、
まあ、そっちにはあの私はあんまり手を出してないので知らないですけど、
うん、
高いんですね。
高いです。でいいもんなの？
あ、まあ、ホタル石自体は、あの、結構よく出てくる。
え、そうなの？
はい、
なんで高いんだろう？
あの、レンズにできるぐらいで大きいのがない。
ああ、
そう。しかも、中に傷が入ってたりとかしたら、レンズとして使えないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そういうのがやっぱりないんですよね、なかなか。
ああ、そういうことなんだ。え、そういう、じゃあそのサイズがちっちゃかったりとか、多少中に傷が入っちゃったりとかっていうのがいっぱい出てくるの？
はい。
へえ。
たくさん出てきて、あの、私も1個持ってますけど、
うん、
3、400円ぐらいで買えたような。
安い。
でも、綺麗ですよ。
でも、あ、そうか、そう、なんか、金とかさ、
はい、
あの、クズをでも溶かして一緒にして、最終的に一つの大きな塊にできちゃったりするっていう、なんかイメージがあるから、そういう宝石もさっき溶かして、同じもんならないって言われた時にびっくりしたのは、そのあれがあるのかな。
もう傷が入ってたりとか、うん、ちっちゃかったりとか、中になんか濁ってるとかっていうのは、うん、あの、もうどうにもならないので。
ならないんだね。
はい。
もうそこを、こう、切り離しちゃうしかなくなるんだ。
はい。
そうするとサイズがちっちゃくなっていっちゃうし、みたいな。そこ、その違いがあるのか。
金属だとね、精錬するとかっていうのができるんですけどね。なかなか、あの、宝石の方はそれができないものが多いので。
なるほどね。いや、鉱物と宝石、何が違うのって言われて。そこら辺があったんだね。
ちょっとこう鉱物名で覚えると面白いかもしれないですけどね。
いやーでもなんだっけさっきの
緑中石。
緑中石はちょっとなんか安っぽいな。エメラルドだってさ、こうそれこそ最近なのか知らないけど、この各番組の中でいろいろ結婚話題がいろいろ出てますが、はい、それこそそういう時にさ、何ヶ月分でエメラルド買ったよってお渡しするのとさ、緑中石買ったよ、あなただったら緑中石って言われた方がいいの？
あ、そうですね。むしろ原石で持ってこいっていう。何カットしたお前はっていう。
いやー、緑中石って言われてもなんかのお茶かなんかだと思うよね。あー、まあなんかいろいろですね。面白いっちゃ面白いけど。
日本でしか使われない宝石というか、
うん、
宝石の下に確か奇石っていうのがあるんですよ。貴重な石で奇石っていう。
ほうほう。それ宝石
よりはちょっと一ランク下ぐらい
なんだ。
はい、うん、あと翡翠とか目のとかあの辺が多分
入れない。ああ、はいはいはいはい。目のは北海道で拾った。
はい、目のは結構よく出てくる。
海岸の砂浜に混じってたりするんだよね。
あ、混じってる。それは翡翠じゃないかな。
翡翠だ。目の？
目のは、まあ、出ないことはないですよ、海岸でも。山とか行くとよくお土産物屋でコースターとして売られてるのが目のですけど。
あれ？
翡翠はでも北海道じゃなくて出るとしたら新潟ですね。
礼文島で、浜辺で何かが出るから、探してごらんって言って、そのお土産屋さんのところで、なんか、ザルみたいなの借りて、一生懸命探して、本当に砂粒のちょっと大きいやつの、いや、メノウだったと思うんだけどな。
その大きさのメノウに一体何の価値があるんだろうって一瞬思ってありましたけど。
まあ、そんな価値はないけどねって言われたけどね。
輪切りにして、コースターとして売られてるのが多分1枚500円としないぐらいで売られてるぐらいなので。
ああ、そうなんだ。いや、なんか買った。いや、でもね、それのお土産屋さんには大きいやつがあって、
はい。
でもそんなに高くはなかったけど、うん、もうそれはなんか綺麗でしたけどね。あれは宝石じゃなくて奇跡なの。
あんまり宝石界はないですね、あの辺は。うん、奇跡とかは本当に、宝石にはあまりしないですね。
うんうん。何が、まあそういう種類が、
本当に、そこら辺の区分けは、
うん、
人間が適当にやってる感じがすごくするので、
うん、
人によって違うんじゃないかって思うときがたまにある。
そうだよね。そのランクとして、私はこっちの方が好きだわって言ったらそれが宝石だかもしれないしね。
その人にとっては宝石かもしれない。
うん、
それぐらい曖昧な、
うん、
っていうと宝石業界から怒られそうですけど。
どうなんだろうね。美しさとかその希少性とかいろんなのがあって、また需要と供給で値段が決まってくるのかな。
ですね。
いや、なんか、その、高い、財産的に値段でどうのこうのとかっていうんじゃなくて、その中身が面白いね。同じものだったりするとかいうのは。ちょっと並べてみたいもん。ルビーとサファイア。
実は同じものっていう。
うん。その前のがなんだっけ？
エメラルドとアクアマリン。
ああ、とかね。
モルガナイト。
でもそうか、もうカットされちゃったものだったら並べてもわかんないのか。原石で見てみたいね。
そうですね。原石で見ると、多分エメラルドとアクアマリンって同じ形してますよ。
へえ。
ほぼ。
なんか原石に見てちょっと色が違うだけみたいな感じの見比べがしてみたいなっていうのがこの本で見れるの。
エメラルドとアクアマリンは似てるかもしれないですね、写真で見ると。
あ、そうだね。いやでもこのエメラルドのこういう形で出てくるってこと、
あ、これは原石ですから。そうですね、あの柱みたいな状態で出てくるので。
いやでもそれなんかこう探しててそうやってパカンって割ってポロンってそんなのが出てきたらすげえ嬉しいだろうね。
そうですね、
だって周りアルミだか鉄だかみたいな
周りは一応、まあそうですね、そういう他の岩石ですね、
中にポロンと入ってるんだね。まあでもなんかこの本なかなかいいですよね。これ Amazon とかでも買えるのかな、
見てないですけど、まあ学研ですし買えるんじゃないですかね。
まああればリンク貼っておきますので興味のある方は、
まあ一冊あると、
うん、
まあ、パラパラめくってれば面白いかなと、
うんうん、楽しめる感じですね。まあでもちょっとこの宝石鉱物の違いというかね、なんかいろいろとありましたので、でもこの地学的に言ってこの宝石とか鉱物ってなんか関係してくるの？
鉱物はあの地学なんですけど、うん、でも宝石業界になぜかあの地学からあの行く人は多いらしいですよ。
そうなんだ。宝石業界に行く人がいるの？
いるらしいですね。
原石持ってこいって言ってるような人は行かないでしょ。
まあでも原石探しに行く人はいいんじゃないですか。
あ、なるほどね。そっか。まあでもそう鉱物、そうか、宝石ってなったらその地学のあれじゃなくなってきちゃうっていうことっていう認識を持ってればいいのか。
ちょっとだんだん人間都合になっているものが多いですね。
うんうん、じゃあ地学的に言うと宝石ではなく鉱物名の緑柱石で覚えておかないといけないと。
そうです。実は同じものっていう。
じゃあダイヤの地学版は？
あ、ダイヤモンドは。あれはああいう結晶構造の場合はダイヤモンドです。
じゃあ違うの、有名なので違うのもういくつか。
カルセドニーっていう玉髄が確かに。
じゃあそもそもカルセドニーってそれ知らんなし。
メノ。
あ、メノさっき出ました。はい。はい、メノは知ってました。
アゲ、あ、メノとアゲートが一緒なものなんですけど。
アゲート、うん、
あとオニキス。
あ、オニキスも聞いたことあります。まあ、
オニキスもメノの一種。
マジで？
はい。
いや、ブラックオニキスってすごい綺麗だなと思って見せたんですが、あれメノなの？
メノですね。
あ、そう。
で、うん、問題は、これらの全部がほとんど石英。なので水晶と一緒。
っていうことなんだ。
はい。で水晶もメノも、まあそこら辺は全部含めて鉱物名は石英。
いやなんか水晶って透明じゃないとダメなのかと思った。それこそ。
まあ水晶はだから透明ですよ。
あ、
透明
か
もしくは紫水晶とか。煙水晶とか、
はいはいはいはい、
ローズクォーツとか、
あ、そうかそうか、
いろいろあるわけですよ水晶も。
そうかそうか。でみんな一緒なのは石英なのか。
はい。
あ、そうかそうか。
英語名だとクォーツって言って、クォーツ時計ってありますよね。
はいはいはい、はい、
あれ中に石英入ってるんですよ。
うんうん、なんかその振動するあれがっていうことよね。はい
は
い、
人工水晶っていうものが中に入ってると。
うんうん、
あれも全部含めて全部石英、もしくはクォーツ。
あー、そうなんだ。いや、ブラックオニキスと水晶が同じ石英
みたいですね。
だってブラックオニキスって全然透明度ないもんね。
はい。
あー、そうなのね。
だからそこら辺はいろんな不純物が入ったりすると、
うん、
そういう風に色が変わっていってしまった。
じゃあ石英を覚えておけばいいちょっと。
全部石英。
うん。でも本当にだから地学的に言ったらそのあじゃあ地学的に見た時に目の水晶オニキスを分けることはないの？
はい、まあ水晶、まあ、全部石英は石英なんで、
うん
まあ、それに不純物が入ってるねっていう
っていう見方しかしないんだ、
はい、
地学は、
はい、水晶が透明だろうが中に傷が入っていようが全部石英ですねっていうだけ。
いやでもさ例えばここの地域では水晶がありました、
はい、
でここ違うそのすぐ下の層には目のがありました、その一つとんでもの一つ下にはオニキスがありましたってなった時に
できる時の環境が違ったなっていうだけですかね、
っていうことなの。でも結局入ってるのはみんな石英よねっていう話、
環境的に石英ができやすい環境だったんだな、水晶ができやすい環境があったとか、
うん、
目のになりやすい環境だったとかっていうのは思いますけど、
うんうん、
まあ最終的には鉱物名で言ったら全部石英だよねっていう
っていうことなんだ。じゃあ緑中石で行かないといけないわけですね。
もらったら嬉しいですよ。
緑中石？
はい。
エメラルドは？
まあどっちでもいいですけど、最終的には緑中石になるから、まあ。ただし原石でどうぞっていう
のがいいわけね。ということで、今週は鉱石鉱物ということで、まあちょっと美しい鉱物という本もねご紹介しながら、太郎先生の基礎講座でございました。
基礎だったんでしょうかって思いますけど、まあ基礎だったということにしてください。
まあ宝石と鉱物地学ではオニキスも水晶もメナオもみんな石英で呼ぶんだよっていうところが基礎
ですね
ということで、ございました。まあ緑中石お待ちしております。お届け先は tgsn@p-scramble.jp まで、緑中石提供係までどしどし振るってご応募ください。ということで、今週はちょっと間を空けずにお届けできているはず
予定ですね。
ですので、冒頭にご紹介しましたしましま準券ツアー、ご意見の方もお待ちしておりますので、ぜひメールの方でお送りくださいということで、お届けしましたタロちゃんのジオサイエンスニュース、お相手はハンスケと
タロでした。
ではまた次回。